主日礼拝ではですね、皆さん自身が光を届けるものとなるために主からいっぱい光を照らしていただきましょうということをお話ししましたけれども、今度は皆さん自身が主に対して灯す光というのがあります。さっき、女性に対するいろいろな、勧めが河合さんからありましたけれども、そうです、女性は男性を喜ばせ、男性を慰め、男性を憎わせる。男性が最も女性を喜ぶのは、女性が男性のプレゼントした飾りをつけ身につけて、その女性自身が、自分を好き勝手飾ることよりも、むしろ男性自身に飾られて、そしてその喜びのうちに、共に愛し合うというのがとても麗しい関係ですね。で、今日の箇所はですね、マタイ25章の1節から、13節まで。マタイの福音書25章の1節から13節。そこで天の御国は、例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火を持っていたが、油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたので、皆うとうとして眠り始めた。ところが夜中になって、空、花婿だ、迎えに出よと叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のをお買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。良いのできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りませんと言った。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。アメン。例の油貯金のところの箇所ですね。油を用意しておくのは大事ですよということです。まずここではですね、天の御国は、灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようですという、イエス様の例え話ですけれども、灯火を持っていますね、この乙女たち、結婚前の娘たち。ちょっと、当時そういう習慣があったのかどうかは調べていなかったんですけども、でもね、花嫁を迎える男の立場からして、その花嫁を自分のところに迎える花嫁のところに花婿が行った時、そこにたどり着いた時、花嫁が着飾って灯火をろうそくをこういうふうに持って、お待ちしておりましたって進み出てくるのを花婿の目から見たら、ね、すごい喜びなんじゃないでしょうかね。とても喜びだと思います。ここで灯火というのが出てくるんですけれども、灯火といえば聖書の他の箇所では何が思い浮かびますか？我が足の灯火っていう言葉はありますね。詩編の119編に、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですという言葉があります。灯火は御言葉のことを指しております。そして灯火を灯すにはですね、当然燃料が必要です。今でいうとこの懐中電池、電池 昔でいうところの、まあ、ろうそくの油とかですね、まあ、当時は油を、何か器に溜めてその器を、ランプとして燃やして、灯火を灯しておりましたけれども、とにかく灯火というランプを持っているだけでは役に立ちません。必ずセットでその燃料の油を持っていなければなりません。でここでですね、10人の乙女、10人とも灯火は持っていたんですけども、5人は油も持っていて5人は持っていなかったようです。これは、花婿を迎える時の夜の時代の、教会を表しているんじゃないでしょうかね。ちょうど今のような、いつ主が来られるかわからない、でも世の中は暗闇、そして私たちは御言葉という灯火を照らし続けて、そして花婿、誠の花婿なるイエス様が来られるのを待っている、そういう時代になります。でそれで5人はちゃんと油も用意しておきました。で5人は用意していませんでした。でここでですね、灯火というふうに、まあ、日本語で読むこのギリシャ語の方を見ますと、その前に必ず、彼ら自身のというのがこの灯火の前についています。それぞれが彼ら自身の灯火を用意してとか、あるいは彼ら自身の灯火は持っていたけども油を用意していなかったとか、必ずそういう言葉がこの箇所にはついています。つまりこの灯火というのは電気屋さんで売っている、懐中電灯1号2号とか、そういう規格化されたものではなく、オーダーメイド、それぞれ自身しか持てない、それぞれ世に一つとないもの、それがこの灯火です。この終わりの時代、皆さん一人一人が各々自身で御言葉をしっかりと握っている、まずそれが花婿をお迎えする第一条件です。しかし灯火持ってるだけじゃダメなんですよ。御言葉持ってるだけじゃダメなんですよ。光り輝かせなければならない。そのためには油が必要なんです。賢い乙女たちは油を持って言われました。じゃあこの油って一体何なのっていう話ですね。その次の章、26章の方のですね、油絞りという場所が出てきます。ゲツセマネという場所、ゲツセマネという地名は油絞りという場所です。26章の36節から39節までお読みしましょうか。それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネというところに来て、彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとゼベダイの子二人と一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んで行って、ひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。アメン。油絞り、ゲツセマネという場面においてイエスさんはこの祈りをされました。すなわち、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいという祈りです。油はどうやって滴るのでしょうか。自分を絞り尽くすことです。そして私の願うようにではなく、あなたの御心のようにということです。灯火を灯す油とは、たとえ灯火である御言葉が皆さん自身の願う通りではなかったとしても、でもあなた、すなわち主の御心の通りになりますようにと祈ること、そうやって油は滴っていくんです。自分自身の願いを下ろし、御言葉を自分の主とし、主体とする、そうやって油を絞っていけば、どんどんどんどん油が貯金されていきます。だから皆さん自身が日常生活において油はどんどん溜まっていっております。ある人はこのぐらい、ある人はこれっぽっちかもしれない。
とにかくその油がどうやってたまるのかというと、日々御言葉を主体とする、私の願う通りではなく、あなたの御心のままになさってくださいという、その日々の積み重ね、それによって油の積み重ねが増えていくことになるんです。そのためには、ここでは弟子たちは誘惑に陥って眠ってしまいましたけれども、イエス様は41節で、誘惑に陥らないよう目を覚まして祈っていなさい、心は燃えていても肉体は弱いのですと言われました。先ほどの、10人の乙女たちも夜中になってうとうとして眠り始めました。でそこでそのみんなが眠り始めた頃、声がするんです。空花婿だと、迎えに出よ、ね、ずっと待ちに待ったお婿さんがいよいよ現れました。で娘たちはみんな起きて自分の灯火を整えた、あります、自分の灯火を整えた。でここで整えるという言葉はですね、ギリシャ語でコスメオーと言います。コスメです。女性はよくね、お化粧して自分をきれいに飾ったり整えたりしますけれども、この時も主が来られたという時も、皆さん自身のそれぞれの握りしめてきた御言葉という灯火を整えて、主の御前に唯一の花嫁として立つ日が来るんです。しかし灯火を灯すには油が必要だということは忘れてはなりません。油は、この賢くない乙女たちの方は油を用意しておりませんでしたので、賢い娘たちの方に言いました。油を私たちに分けてくださいと。私たちの灯火は消えそうです、ね、果たしてこの賢い娘たち、日々一生懸命主に自分を下ろして主のために用意してきた油、あげちゃえるんでしょうか。ここに普段の皆さんのキリスト者としての生活が試されます。皆さん一人一人はですね、日々とりあえず体裁は整えて、灯火御言葉は掲げて教会には来るんですけど、でも油がないという人、気をつけてくださいね。日々自分を下ろすのではなく、自分を押し出す、あるいはこの、いざという時に、人頼りにした悪い、愚かな乙女たちのように、日々人に頼り癖がついていると、いざという時にもこの頼り癖が出てしまいます。しかしこのいざという時には油は到底分けてあげられるようなものではありません。日々皆さんが個人個人でイエス様の御前に進み出て、イエス様と交わって、そして油を貯めていれば、この賢い乙女としてのその油貯金を日々積み立てていることになるんですけども、でも日々イエス様ではなく、御言葉ではなく、人、誰かね、いざという時にこの人にお願いすればなんとかなるだろうとか、あの牧師、この牧師に、私はこの先生は好きだけど、あっちの牧師の御言葉は嫌いだとか、そういうふうにより好みをしていると、それ油貯金ではないんですよ。油はただ主の御言葉に従うことによって溜まっていきます。このいざという時、賢い娘たちはこの愚かな乙女たちにこういうふうにせびられるんですけども、でもこんないざという時あげてはいけませんよ。皆さんがせっかく貯めてきた尊いイエス様との、イエス様を灯すための、イエス様をお迎えするための油、それはあげてはなりません。この賢い乙女たちはやっぱり賢くて、しっかりとした対応を取りました。9節、賢い娘たちは答えていました。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。まずここのあなた方に分けてあげるにはと言うんですけども、例えばここに10人、5人分足りなくて5人分普通に持っている、でそれで5人分の油を10等分したとしたら、もう10人全員が お迎えする油が足りなくなってしまうという、そういう分量です。だから私たちがあなた方にあげるには到底足りませんと。もう自分たちで積み立ててきたその油だけで、もうイエス様、誠の花婿をお迎えする上ではもうそれ精一杯ですということで、でそれでそこであなた方それよりも店に行って自分のを買いなさいと勧めます。ね、不思議ですね。夜中に店が開いてるんでしょうか。でこのお店というのはですね、今あるなんか電気屋とかコンビニとかそういうお店ではなく、物々交換をする人です。これお店というより要するにバーターみたいな人ですね。そういう物々交換してくれる人のところに行って自分の油を用意しなさいというふうに言うんです。でそれでこの愚かな乙女買いに行くんです。その物々交換してくれそうな人のところに、私のこれとあなたの油交換してというふうに展開されるんですね。でそうこう売り買いしている、外に出て売り買いしているうちに花婿が到着して、そして自分のために灯火を整えていた花嫁、油をしっかりと保っていた花嫁はめでたく迎え入れられて、そして婚礼の祝宴のところに連れて行かれて、そして戸が閉められたんです。さてなんとか油を手に入れたんでしょうか、この愚かな娘たち。他の娘たちもとにかくこの婚礼のところに来ました。ご主人様開けてくださいって扉を叩くんですけども、しかし告げない返事が返ってきてしまいます。確かなところ私はあなた方を知りませんと言われてしまうんです。ねえ、この不思議ですね。御言葉の灯火持ってるんですよ。で、花嫁として迎え入れられるからには、その用意をしているからには花婿とこの前に会ったことあるはずなんですね。でも確かなところをあなた方は知りませんと言われてしまうんです。しかし油を用意していない愚かな娘たちはこのように言われてしまうと言うんです。だから目を覚ましているべきです。皆さん日々御言葉を通して自分を下ろし、御言葉を優先させて、そうやって油を貯めていくべきなんです。その日その時がいつ来るか分かりません。主はいつまでも許してくださるお方だと、昨日も今日も明日もずっとそんな心持ちでいい加減な、まあいつか世の終わりの時にあイエス様ごめんなさいって言えばいいかっていう心構えの人、どうか注意してください。主はいつ来られるか分かりません。この1時間後に来られるかもしれません、10年後かもしれませんし、100年後かもしれない。それは分かりません。とにかく私たちに命じられていることは目を覚ましていなさいということ、その日その時を知らないからです。どうか皆さんは日々油を貯金していってください。皆さんどうやって油を貯金するんですか。油が溜まる方法は何でしたか。自分を下ろす、うん、そう、そして御言葉を優先させる。自分を下ろして御言葉の通り、そうです、このイエス様の祈り、私の願うようにではなくあなたの御心のようになさってください、こうやって油が絞られていくんです。どうかこの油をまた今日一日、明日、明後日とどんどん貯金していってください。彼の日のために。そしてここでですね、何より、賢い乙女たちはなんかお金持ちのいい人に迎え入れられるための知恵があるから賢いって言うんでしょうか。愚かなのはこの金持ちのいい旦那さんに迎え入れられなかったから愚かだと言うんでしょうか。花嫁というのは愛する旦那さんに迎え入れられる乙女です。愛するです。愛が大事です。愛する人のためだったら全てのことを先回りして、この旦那さんを喜ばせるためには、この旦那さんがいつ来ても 旦那さんの喜ぶ備えをして、準備を整え、旦那さんの喜ぶ灯火を掲げて、旦那さんに喜ばれる、それを想像しているかどうか、それが大事です。イエス様をまず何より愛するべきです。イエス様が喜ばれることは何か、ね、さっきも賛美で歌いましたね。私の願いはただ一つ、イエスの喜びとなること。皆さん、イエスの喜びとなるために油を用意してください。イエスの喜びとなるために灯火をいつでも、イエス様がいつ来られても大丈夫なように、イエスの喜びとして灯火を灯し続ける皆さんでありますように、イエス様を愛する皆さんでありますように、そしてここにいる誰一人この愚かな娘のように扉閉められて知れませんよ、愛されることのないように、どうかそのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アメン。お祈りします。愛するイエス様、私たちは花嫁、あなたが花婿です。私たちはあなたが何が喜ばれるかということを常に考えて、その上で灯火を灯し、油を貯金し、そして日々私の願うところではなく、あなたの御心のままになさってくださいと祈りつつ、自分を下ろしつつ油を貯金して、この日に備えることができますように、どうか生徒たちを守り導いてください。この日にはここにいる全員が灯火をしっかりとその時灯して、あなたをお迎えして、そしてあなたに喜ばれて花婿として迎えられつつ、あなたとの祝宴を楽しむことができる私たちでありますように。私たちの花婿なる主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。